2011年春のセミナー CD3 題目主は我らの義パート1話デイビッド・カン。
ありがとうございます。At least I can say that in Japanese.
まあこれぐらいの日本語は知ってます。
I'm happy to see you this morning again.
また今朝皆さんにお会いできて嬉しく思います。
This morning I'm going to talk about the Lord is our righteousness.
今朝のお話のテーマは、主我らの義というものなんですけれども。
I would like to tell you there are four groups in the world as far as the salvation issue is concerned.
救いの問題に関して言うならば、世界中にですね、世界中の人たち4つのグループに分けることができると思います。
Let us try to understand it in the concept of the remnant church of God.
そのことをですね、神の教会のこの残りの民という概念から考えてみたいんです。
In Revelation 14, Revelation 12 rather, it is called the remnant of a woman.
黙示録12章に女の残りの子らと書かれているところがありますね。
Are you a part of the remnant of a woman?
皆さんはこの女の残りの子らに属している一人一人でしょうか?
Are you?
どうでしょうか?
Oh, you're not sure?
定かではないんですか?
You better make sure that you are part of the remnant of a woman.
この女の残りの子らに入っていることをですね、もうはっきりさせるべきであります。
Otherwise, you're going to...Lose your salvation.
さもなければ、救いを逃してしまうことになるわけです。
As we all know, what are the characteristics of the remnant of a woman?
では、この女の残りの子らの特徴というものはどういったものでしょうか?
First of all, they keep what?
まず、何を守ります?
The commandments of God.
神の戒めを守ります。
And they have what?
それから何を持っていますか?
The testimony of Jesus.
イエスの証ですね。
Now, what is the testimony of Jesus?
では、イエスの証とは何でしょう?
The spirit of prophecy.
予言の霊ですね。
The testimony of Jesus means
イエスの証というのは
The revelation given to God's people by Jesus Christ.
イエス・キリストによって神のために与えられた神の啓示であります。
That's the prophecy through the prophets.
予言者を通して与えられた予言ですね。
But, you know, we human beings have tendency to think of these important things, spiritual things, as concept or a knowledge or theory.
しかし私たち人間はですね、弱いもので、こういった大事な問題をですね、ただの概念、知的なものとして捉えてしまうんです。
When we say truth,
真理というときに、
we immediately think of it as a knowledge or kind of intellectual agreement.
それを知的な理解、知的な同意、知的に同意しているものと考えがちです。
But in Hebrew concept, the Bible concept,
しかしヘブル語の概念は、聖書の概念は、によると、
living life.
真理というのは、命を生きることなんです。
Truth is not something written in the piece of paper
that, ただ単にですね、紙に書かれたものではなくて、読めるものではなくて、
yes, it can be part of it.
もちろんそれに属することはできますけれども、
But truth is something that is lived out.In our lives, lived out in our lives. It's a living life.
Okay. 真理というのは私たちの生活において、実践するものなんですね。
Truth is not only a doctrine.
単なる教理ではないんです。
Truth is our life.
真理というのは生活そのものであります。
If we do not live it, that is not truth. It is only an information.
その真理に従って生きていないならば、それは単なる情報に過ぎません。
My brothers and sisters in Japan, this is very, very important.
日本の皆様、これは非常に重要な、点であります。
Nowadays, most Adventists have knowledge of the truth, but they do not live it.
今日、ほとんどのセブンス・デイ・アドベンチスト信者は、真理の知識を持っていながら、真理に生きていないんです。
We got to understand one thing.
一つのことを理解すべきです。
Jesus Christ was crucified by truth understanding people.
イエス・キリストは真理を理解している人たちによって十字架につけられました。
Jesus Christ was killed by Sabbath keepers.
イエス・キリストは、安息日遵守者たちによって 殺されたんです。
In modern days, the third Godhead, Holy Spirit, is being killed by Sabbath keepers.
そして最近になってですね、安息日遵守者によって聖霊の神様が抹殺されてきています。
Those who believe in the truth.
真理を信じているはずの人たちによ
って。Those who preach and teach the truth.
真理を説き教えている人たちが。
But do not live the truth.
そうしていながら真理に生きていない。
They are the most dangerous people, group of people in the world.
そういう人たちは世界で最も危険な人たちと言うべきであります。
They are Adventists.
その人たちというのはセブンスデーアドベンチストなんです。
I'm not talking about Seventh Day Adventist Church. I'm talking about remnant of woman today.
セブンスデーアドベンチスト教会と言っているのではなくて、今日の、女の残りの子らについて私は述べているんです。
Unfortunately, many, many Seventh Day Adventists are killing the influence of Holy Spirit nowadays.
残念ながら多くのセブンスデーアドベンチストの人たちが聖霊の影響をですね、無視し殺してしまっているんです。
They're destroying the truth for this time, which is the present truth, by not living the truth, but just understanding the truth intellectually.
真理を知的にただ理解するだけで、真理に生きることをしないことによって、真理をですね、ただ知識だけで持ってしまっているわけです。
Right now there are four
different groups of people in this world. そういう、そうすることで真理を破壊しているというわけですね。
Four different groups of people in this world.
この世界には4つの世界の人たち4つのグループに分けることができます。
As far as God's salvation is concerned,
神様の、救いという観点から見てですね。
There is one group called nominal Adventist.
一つのグループは、名目的アドベンチスト、再臨信徒と言える。
Namely, they are Adventist.
名目上は再臨信徒なんですね。
They profess to be Adventist.
自称アドベンチストということもできます。
But they believe in the truth. They believe in the truth of Adventism.
彼らはセブンスデーアドベンチスト教会の説く真理を信じています。
But they do not live it.
しかし、真理に生きていないわけですね。
And then there's a second part, second group.
第二のグループはどういう人たちかと言いますと、
There's a remnant among Adventists.
セブンスデーアドベンチスト内の残りの人々と言われる人たちですね。
These are the people who keep the commandments of God.
彼らは神の戒めを守ります。
And have the testimony of Jesus.
イエスの証を持っています。
What does it mean having the testimony of Jesus?
イエスの証を持っているというのはどういう意味でしょうか?
If you accept Jesus and receive his testimony,
イエス様を受け入れてイエス様の、証をですね、受けるときに、
It becomes a living power within our hearts.
それが私たちの心の中でですね、生きた力となって働くわけです。
Do you follow me?
皆さんついてきていますでしょうか?
This is a very simple concept, but you've got to understand it.
単純な、概念なんですけれども、これ大事なので皆さんぜひ理解してください。
And sometimes we say we accept Jesus Christ as our personal savior.
よくですね、私はイエス・キリストを私の個人的救い主として受け入れますと言います。
When you accept Jesus into your heart,
そして心にイエス様を受け入れるときに、
What does it mean?
それはどういう意味でしょうか?
Do you accept the words and teachings of Jesus?
イエス様の御言葉、教えを受け入れるということですか?
When you understand and agree upon the words of Jesus Christ, is that how you accept Jesus Christ into your heart?
イエス様の心、教えをですね、理解して受け入れる、同意するということが、イエス様を心に受け入れたということになるんでしょうか。
And we are saying that, okay, Jesus Christ living in my heart.
イエス様が、私の心の中に生きていると言ったとします。
How does it happen?
そういった状態、どのようにして起こるんでしょうか。
How do you accept Jesus into your heart?
イエス様をどのようにして心に受け入れるんでしょうか。
Many Christians think that as long as we accept his words and truth into our heart and agree upon it,
私たち多くのクリスチャンがですね、イエス様の言葉をに同意してそれを受け入れるならば、イエス様を受け入れたと考えています。
That is far from the truth.
それはですね、本当じゃないんです。全然真理からかけ離れています。
Then how we accept Jesus?
では私たちどのようにしてイエス様を受け入れるのでしょうか。
We accept His conditions.
イエス様の条件を受け入れなくてはいけません。
We accept His commandments.
戒めを 受け入れなくてはいけません。
And follow and live it.
それに従ってそれに生きなくてはいけません。
That's how we accept Jesus Christ.
そうすることによって私たちはイエス様を受け入れたということができるんです。
Many Christians accept Jesus' teachings, knowledge.
多くのクリスチャンはですね、イエス様の教えをですね、まあ、ただ知的に同意して受け入れているだけにすぎません。
But they do not give their hearts nor their lives.
しかし心も人生も捧げる、生涯も捧げることなく、
you know, they follow Jesus as long as it is convenient.
そしてもう自分に好都合な時だけその教えに従うという状態です。
When an inconvenience comes along or difficulties, they compromise.
そういった好みというのがですね、優先になってしまうと、妥協ということが起こってしまいます。
When we accept Jesus as our personal savior,
イエス様を個人的救い主として受け入れるときに、
we accept him as our Lord and King as well.
私たちの主として、王として、王様として、受け入れることになります。
Okay, we say righteousness by faith.
信仰による義という言葉はよく使われますよね。
What does it mean?
それはどういう意味でしょうか。
We become righteous by faith.
信仰によって私たち、義なるものとなるということですね。
Faith in what?
何に対する信仰ですか？
And some say, faith in the death of Jesus Christ on the cross.
十字架上のイエス・キリストの死に対する信仰という人たちもいるでしょう。
Well, that's correct.
まあ、それも正しいと言えますけれども。
Then what does it mean?
でも、それどういう意味でしょう？
What does it mean that we become righteous by faith?
信仰によって私たちが義とされる、義なるものとなるっていうのはどういう意味なんでしょうか。
Let me explain to you very simply.
できるだけ単純に説明したいと思ってますけれども。
So that even little children can understand.
子供でも理解できる方法を取りたいと思
っ
ています。
We are not righteous.
私たちは義人ではないんですね。
We don't have any righteousness at all.
そんな義なる要素を私たちのうちに持っていません。
We don't have any power or strength to conjure up any single righteousness by our own selves.
私たち自分の中でですね、どんな小さな義でもですね、義なる要素も作り出すことはできません。
It is impossible.
これは不可能なんです。
So as far as a producing a righteousness is concerned, we are empty. We don't have anything.
義を作り出す能力、力を私たちは全く持っておりません。
Then what is righteousness?
では義とは何でしょう。
God is righteousness.
神様は義なるお方ですね。
Jesus Christ himself is righteousness.
イエス・キリストご自身も義なるお方であります。
So by faith we accept his righteousness.
信仰によって神様の義を私たち受け入れるんです。
But since Jesus Christ himself is the righteousness,
そしてイエス・キリストご自身が義なるお方でありますから、
When we accept his righteousness that he offers to us,
彼がイエス様がご提供なさる義を私たち受け入れるときに、
It simply means we accept him to live in our hearts.
義のうちに私たち心に、取り入れた義のうちに生きるということを表しています。
So, Jesus Christ becomes living power in our lives.
そうするときに私たちの人生においてイエス・キリストが、力を発揮なさることができるわけです。
In the Bible, when we find a important words,
いろんな大事な言葉が聖書の中に見られますけれども、
They're not justKnowledge or concept.
それらは単なる概念、知識ではないんです。
It's a living power.
御言葉というのは生きた力であります。
When we say prayer,
お祈りというときに、
What does it mean?
それはどういう意味でしょうか。
Folding our hands and looking up and we say something to God.
手を組んで、神様に向かってですね、何か語るということでしょうか。
It's only a concept.
それは単なる、概念にすぎません。
That's how Babylonian education have taught.Humanity so far.
バビロンのですね、教育者たちは人類にそのような概念を教えてきました。
Truth is not only an information.
真理というのは単なる情報ではありません。
Truth is a power.
真理というのは力なんです。
What is a prayer?
ではお祈りとは何ですか。
Prayer is a relationship between us and God.
お祈りというのは私たちと神様との間の関係そのものであります。
When we are connected with God,
私たちが神様とつながっているとき、
something happens.
何かが起こります。
We receive something.
何かを受けるんです。
We are changed.
私たち変えられます。
We give ourselves to God.
自分自身を神様に捧げます。
I have a grandson.
私には孫がおりまして、
He is almost like 16 months old.
生まれてだいたい16ヶ月ぐらいです。
His precious boy.
本当に可愛い男の子なんですね。
When I was rearing my own two children, two daughters, I was young.
まだ私が若かった頃に二人の娘を育てました。
I was so busy in working and studying.
まあ、子育てをしていたんですけれども、私はですね、もう仕事と勉強に忙しくしていたんです。
So I could not spend that much time with my own children.
そういったわけで、あんまり自分の子供たちとですね、一緒に時間を過ごすことができなかったんです。
But since I have grandson,
しかし、この孫が生まれてからですね、
it becomes a little bit different story.
なんかちょっと状況変わってきたんです。
You know what I'm talking about, right?
私の言わんとしていることはお分かりですか？
How many of you have grandchildren?
お孫さんいらっしゃる方、何人いらっしゃいますか？
Oh.
結構いらっしゃいますね。
Quite a few. Then you understand what I'm saying, right?
私の言ってることは分かりですよね、そういう方々は。
When I connect with my grandchild,
この孫とその交わるとき、
Something happens.
何かが起こります。
He gives he himself to me, and I give my heart to him.
孫がですね、私に何かを与えてくれて、私も自分の心をですね、彼に与えます。
We become one.
そうすることによって一つになります。
When he cries, I know exactly what he wants.
して孫が泣くときですね、孫が何を求めているか私は理解できます。
Right now he's learning to speak.
そして今だんだん話をですね、学び始めているところです。
But he does not really speak the words yet.
まだ言葉をですね、ちゃんと話すことはできません。
But he makes sound.
まあ音は出しますけれども、こんな感じで。
Oh, you know, yeah, and then he cries.
そして泣きます。
You know, he expresses.
そしてそういった表現、そういった形で自らを表現するわけですね。
I understand it.
それだけでわかります。
We become one.
私たちは一つになっているからです。
That communication.
この交わりを通して。
You don't have to say any words. You don't have to say any beautiful words.
美しい言葉でですね、語る必要はないんです。
Sometimes when I pick him up and embrace him in my arms.
時には孫を抱いてですね、このようにして抱きかかえます。
He's patting on my back.
抱っこしていたら、孫がですね、私の背中をこうやってトントンとやってくれるんです。
That means he trusts me.
それは、彼が私を信頼してくれてるということなんです。
He loves me.
私を愛してくれている。
Sometimes when his own mother is trying to take him away from me,
時にはですね、その孫の母親が私からですね、孫を取って代わりに抱っこしてあげようとした時、そしたら泣き出します。
I don't want to be depart from my grandpa.
おじいちゃんから離れたくないって言って泣くわけですね。
I want to be with him.
もうおじいちゃんと一緒にいたいんだ。
That's prayer.
そういったものがお祈りなんです。
So Bible says we should pray cease.Without ceasing, constantly.
ですから聖書には、絶えず祈りなさいとありますよね。
When you harbor any sin in your heart,
私たちが罪のうちにとどまっているとき、
that relationship breaks.
神様との関係が壊れてしまいます。
You cannot pray.
お祈りができなくなります。
It is our attitude toward God.
それは私たちの神様に対する態度なんですね。
All these words in the Bible of the truth.Are not only informations,
聖書に書かれている真理の言葉は単なる情報ではありません。
But they are living power, living things.
生きた力なんです。
Lord is our righteousness.
主が私たちの義なんです。
This is the experience of the remnant of the woman.
これが女の残りの子らのですね、経験となるべきであります。
Four groups in the world.
世界の人たち4つに分けられると言いましたけれども、
Nominal Adventist.
名目的サイリン神道。
They understand the truth
真理を理解して
as information.
まあ、情報として受け止めています。
And then remnant of the woman.
それから女の残りの子
ら。Those who have experience of the keeping the Sabbath, keeping the commandments.
神の戒めを守る、経験的にそれを実践している人たちです。
And have the words of Jesus, prophecy of Jesus.
イエス様の言葉。予言をですね、受け入れます。
Character of Jesus.
イエス様の品性を受け入れます。
Prophecy of Jesus.
イエス様の予言も受け入れます。
And his righteousness.
イエス様の義を受け入れます。
Jesus Christ is living power in their hearts.
イエス・キリストが心の内で生きた力となって働かれるんです。
So, through their lives, they testify it.
生活を通してそのような証をしていきます。
Remnant of women.
そういった人たちが女の残りの子らなんです。
In Babylonian churches.
それから、バビロンの教会において、
There are two kinds of people.
二つのグループの人たちがいます。
I'm talking about God's people among Babylonian churches.
バビロンの諸教会にいる神の民について言っているわけですけれども、
Those who are going to be called out from it at the time of loud cry.
後の雨が発せられるときに、バビロンの教会から呼び出されてくる人たちは、
And then there's another group who are
そういった人たちもいる一方で、
Keep on coming out to join God's remnant people who are called 11th hour workers.
そして 11時労働者と呼ばれている人たちなんですけども、日本語で何て言ったらいいですかね。5時労働者、もう最後の最後になってですね、働き人として呼び出される人たちですね。
Remnant of women and 11th hour workers are going to be combined together very soon.
その間もなくですね、女の残りの子らと5時労働者に当てはまる人たちが一つになります。
Study the circumstances at the time of the Pentecost.
このペンテコステが起こった時のですね、この神のための状況を勉強していただきたいんですけれども。
God asked Israelites to offer first offering at the, on the day of Pentecost.
ペンテコステの日にですね、
First offering.
最初の捧げ、
First fruits.
初穂を捧げるように神様は求められました。
Okay, on the day of the Passover or the week of the unleavened bread, what was the, and then especially on the feast day of wave fruits, wave offerings.
杉越の祭りがあって、そして種なしのパンの祭りが始まるわけですけども、その最初の日に初穂をですね、要祭として捧げる儀式がありましたね。
What was the first, first fruit offering?
その捧げられた初穂というのは何でしたか？
One bundle of sheaf, a barley, right?
大麦の束だったんですね。
What does it represent?
それは何を表していたでしょうか？
Resurrection of Jesus.
イエス・キリストの復活、よみがえりを予表していたんです。
On the day of Pentecost.
そして、ペンテコステの日に、
They were required to bring first fruit offering. What was it?
神の民はまた、初穂ですね、収穫の初穂を捧げるように求められました。それは何だったと思いますか？二個のパン。
ground
of
the first fruits of the wave offering。
その要塞の時にですね、捧げられた大麦をから作ったパンだったんですね。
They don't offer sheep, but they offer ground and baked two pieces of bread.
その時は、その収穫した束ではなくて、そこ、前もって収穫した束をですね、から作って、粉にして、製粉して作っ、焼いて作ったパンが2個捧げられた。
These two breads represent Jews and Gentiles.
これら2個のパンは、ユダヤ人と異邦人を表していました。
Remnant Jew, Remnant Gentiles.
残りのユダヤ人、ユダヤ人の残りのもの、それから異邦人の残りのものたち。
You have toOffer the first fruits to God in order to begin harvest.
収穫を始めるためにはですね、まず初穂を神様に捧げなくてはいけませんでした。
In the end of earth history,
終末時代においてもそのようなことをしなくてはいけません。
Second Pentecost is going to come.
第二のペンテコステがやってこようとしています。
Latter rain of Holy Spirit is going to pour out.
聖霊の後の雨がですね、注がれることでしょう。
On whom?
誰に？
Two groups of people.
二種類の人たちに、二つのグループの人たちに。
The latter rain movement is a second Pentecost.
後の雨運動というのは、これが第二のペンテコステであります。
Remnant people among Adventists.
セブンスアドベンチスト教会内の残りの者たち。
Remnant people among Babylonian churches.
バビロン諸教会の残りの者たち。
These two groups are the people who are experiencing the Lord.Is our righteousness.
これら二つのグループに属する人たちが主我らの義という経験を本当の意味でするわけです。
That is first angel's message.
これが第一天使の使命であります。
Now, what does it say? The first angel's message.
第一天使の使命何と言ってますか？
Now this angel is flying in the midst of sky and having everlasting gospel.
天使一人の天使が中空を飛んでですね、永遠の福音を携えてきました。
And then they cry out.
そして叫びます。
What does he say?
何と言っていますか？
Fear God.
神を恐れ。
Give glory to him.
神に栄光を着せよ。
For the hour of judgment is come.
神の裁きの時が来たからである。
And then he says, and then worship the creator.
それから、このように言いますね。創造主を礼拝しなさいと。拝みなさいと。
That's what it means.
そういう意味で書かれていますよね。
That means Sabbath keeping experience.
それは、安息日を守るという経験を表しています。
Why are we Sabbath keepers?
私たちはなぜ安息日遵守者なのでしょう。
Sabbath keeping expresses something very unique in earth history.
安息日遵守というのは、この地球の歴史においてですね、何かとても、特殊なものをですね、表現しているんです。
Now, Sabbath keeping is the seal of the living God in the end.
最終時代、終末において安息日を守るというのは、神の印を表します。
What is it?
それは何でしょうか?
Why does it become the seal of the living God?
なぜ安息日を守ることが神の印になるんでしょうか?
No, what is the difference between the seal of the Holy Spirit and the seal of the living God?
聖霊の印と、聖なる神の印、聖霊の印と神の印の違いは何でしょうか?
This morning I'm trying to agitate, stimulate your mind.
今朝ですね、皆さんの頭をどんどんどんどん刺激しようと私は試みています。
And we're going to study on these things together this weekend.
そして週末にかけてですね、ずっと大事な学びを一緒にしていきたいわけですね。
What does it mean to be the part of the remnant people?
残りの民のに属するというのはどういうことなんでしょうか。
Denomination teaches you this way.
教団、教派はですね、このような教え方をします。
You need to be part of the denomination.
教団の、教派の一員となれば、
Your names must be written on the book.
そしてその名簿にですね、あなたたちの教会名簿に名前が載れば、
If you are this fellowship for the denomination,
そしてこの名簿上ですね、教団からもし除名されたら、名前が消されたら、
You're going to lose the remnant ship.
残りの民の資格を失うということになりますよ。
My friends, that is Roman Catholicism.
これは、ローマカトリックの教えであります。
Saturday keepers killed Jesus Christ.
土曜日遵守者がイエス・キリストを殺害しました。
The history is exactly repeated in our church.
そして、私たちの時代に歴史が繰り返されるわけであります。
That's what Sister White said many, many times.
ですから、ホワイト人がですね、多くの場合に、
The modern Adventism is following the footsteps of ancient Israel.
現代のセブンス・アドベンチストが、古代イスラエルに習っていってると言ってるわけですね。
I have been Seventh-day Adventist all my life.
私は生まれた時からもうセブンス・アドベンチスト
信者であります。I have gone to Adventist church all my life.
もう生まれてからずっとですね、セブンス・アドベンチスト教会に行っています。
Elementary school, middle school, high school, college.
小学校も、中学、高校、大学に至るまで。
And postgraduate schools.
それから大学院も行きました。セブンス・アドベンチスト。
I have been educated in the church all my life.
ですから、教会、もう生涯ずっとですね、この教会内で教育されてきました。
I'm an ordained minister of it.
そしてこの、セブンス・アドベンチストの安息日を受けた牧師として長年働いてまいりました。
I have been preaching Adventist message all my life.
そして生涯、セブンス・アドベンチストのメッセージをです、解いてまいりました。
I do not know anything else.
もう他のものを何も知らないわけです。
But, when I opened my eyes,
しかし目が開かれたときに、
really began to understand the truth of the gospel.
福音の真理を本当の意味で理解できるようになってきました。
Really try to understand the Bible and spirit prophecy as he said.
そして聖書と証の実に書かれている本当のですね、この神様の意図を理解しようと心しました。
I was really surprised.
そうしたときに本当に驚きを覚えたんです。
Many, many great majority of Adventists are going to receive the mark of the beast.
多くの多数の大多数のセブンス・デイ・アドベンチスト信者が獣の刻印を受けることになるということ。
It's not I who are saying that.
私が言ってるんじゃないですよ。
It's the prophet who said that.
預言者がそのように述べているんです。
Great majority, Sabbath keepers are going to receive the mark of the beast.
安息日遵守者の大多数が獣の刻印を受けるようになるであろうと。
And many, many Adventists are going to be swept away by the errors in the end.
そして多くの、セブンス・アドベンチスト信者がですね、様々な試練によって一掃されてしまうであろうと。
And they're going to betray us.
そういった人たちが忠実な者たちを裏切るようになるんです。神の民をですね、迫害するようになるんです。そうするときに、外からですね、神様は残りの民を連れておいでになります。空いた席をですね、そのような外から召された人たちが埋めてくれるんです。これは恐ろしい状況であると預言者は言っています。
We have to go through this time of test.
そのような、試験の時をですね、私たち通っていかなくてはいけません。
Only who understands of how to become righteous will be there.
本当の意味でどのようにして義なるものとされるかということを理解する人たちが残るんです。
God is looking at our heart.
神様は私たちの心をご覧になります。
Now, even though I share with you a long introduction about righteousness,
義についてちょっと長々と説明してまいりましたけれども、
I've said it because it is very necessary to you.
皆さんにとって必要だと思ったので、時間をかけて説明させていただきました。
Now, and then briefly we're going to study about the Lord is our righteousness.
そしてこれからですね、主我らの義について勉強していきたいんです。
How can we become righteous?
私たちはどのようにして義なるものとなることができるんでしょうか。
No matter how well we eat,
どんなにいいものばっかり食べてもですね、
or exercise,
運動しても、
and certainly we're going to die, right?
それでもいつかは死にますよね。
So the only way to live forever is to receive the righteousness of God, right?
そして私たちが永遠に生きる道はただ一つ、神の義を受けることなんです。
This is very important.
大事なことですよ。
Okay, we're going to read Matthew 6, verse 31 to
33. マタイ6章の31節から33節。
Can you read this?
見えますか？聖句出してますけれども。
Okay, okay, please go ahead and read it.
お読みします。だから何を食べようか、何を飲もうか、あるいは何を着ようかと言って思い煩うな。これらのものは皆、異邦人が切に求めているものである。あなた方の天の父は、これらのものがことごとく、あなた方に必要であることをご存知である。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。
This is very well known scripture.
これよく知られている聖句ですよね。
Last few years I have stopped praying for the food, drink, or house, or any needs.My personal or our family needs.
まあ最近ですね、何年か私はですね、家族のためにいろんな食べ物とか服とかですね、そういった物質的なもののために祈ることをやめました。
I stopped praying for them.
そういったものをもう祈らなくなりました。そういったものを求めて。
I'm not a fanatical person.
まあ狂信者ではないと思ってるんですけれども。
But I just stopped praying for them. I don't pray for them anymore.
ただもうそういった物質的なもののために祈るのをやめました。
Because I believe His promise here.
なぜならこの白く書かれている部分ですね。そこを信じているからです。
Seek for the righteousness of God and His kingdom.
まず最初に神の義と神の国を求めるべきであります。
As long as I do that,
それをする限り、
I believe and trust that my Lord is going to supply all my needs.
神様が私のすべての必要を満たしてくださると私は信じて神に信頼しています。
As you know, self-supporting ministers are not rich.
皆さんもご存知だと思うんですけども、自給伝道牧師というのは決して裕福ではありません。
I have a checking account in the bank.
まあ銀行に口座を持っていますが、
But I don't have any savings account.
それはですね、預貯金の口座じゃないんです。
I do not have any health insurance.
まあ健康保険にも入っていません。
I haveNo insurance whatsoever. Of course, I have an automobile insurance.
まあ、車のですね、必ず入らなくてはいけない保険は入っていますけれども、それ以外の保険何も入っていません。
Sometimes my wife doesn't even tell me how much we got in the bank. Or
she doesn't?
She doesn't even tell me.
して、まあ、銀行口座にですね、どれだけの収入が入ってくるかということを、まあ、家内は私にあんまり言わないんですね。
And sometimes I do not even know if we have enough.Money to go by this month or next month.
ですから、まあ、往々にして私はですね、今月分十分お金があるのか、来月まで持つのか、そういうのがわからないんですね。
All my thoughts are consumed by our ministry.
私のもう思いは、自分たちの伝道機関にですね、ミニストリーの働きにもう集中しています。
Even though I don't pray for the economical necessity for my family, but I pray For the finance of our ministry.
家族のためのこのような物質的な必要のためには祈りませんけれども、ミニストリーのですね、経済的必要のためには私、いつも祈っています。
In our ministry, we have more than 120 staff members.
私たちのミニストリーには120名以上のですね、スタッフがおりまして、
And that's difficult.
それゆえに、いろんな困難もあるわけですね。
Many family members areTaking along with them as well.
Taking along.
Okay.
そういったスタッフ、働き人に伴うまた家族もいるわけですよね。
I pray for them.
彼らのために私はいつも祈ります。
I pray for the advancement of our ministry.
そして私たちの伝道の働きの前進のために祈ります。神様の、私たちのミニストリーはもう神様の、そのような力にですね、耐えることに則っています。
Especially for the work in China.
特に私たちの思いはですね、中国伝道にあります。
Printing millions of books, that's a miracle.
何百万もの書物をですね、私たち中国で出版し配布しています。これは奇跡であります。
We don't have any money.
お金がないんですから。
But it happened.
でも、実際に起こりました。
We have hundreds of corporators.
して何百名ものですね、中国には私たちのために働いてくれる文書伝道者がおられます。
How have we provided their needs and their necessities so far?
彼らの物質的必要にどうやって応えるのか。
I don't know.
私は分かりませんよ。
We just prayed.
ただ祈ります。
Through miracles God has provided.
奇跡によって神様が用意、備えてくださるんです。
In our ministry, we have experienced miracles after miracles after miracles.
もうこのミニストリーの働きをに携わるにあたってですね、もう奇跡に次ぐ奇跡を経験してまいりました。
And I'm focusing on the first the kingdom of God and His righteousness.
そして、神の国と神の義に私はですね、もう焦点を当てております。
So as I travel around, I always teach them how to become righteous.
そしてもう旅行して回ってですね、行くとこ行くとこどこででもどのようにして義なるものとなるかということについて語ります。
Now, let's study what is righteousness.
では、義とは何でしょう
?Romans 2:13、
ローマ人への手紙2章の13節、お読みします。なぜなら、律法を聞く者が神の前に義なるものではなく、律法を行う者が義とされるからである。
Ah, the doers of the law shall be justified.
ここにありますね。律法を行う者が義とされると。
Okay, let's move on. Okay, Isaiah 51 verse 7.
イザヤ書。51章の7節ですけれども、
Go ahead.
お読みします。義を知る者よ。心の内に我が律法を保つ者よ。私に聞け。人のそしりを恐れてはならない。彼らの罵りに驚いてはならない。
So Bible is very clear in the Old Testament and New Testament that being righteous means having the law of God in our hearts.
聖書にはですね、もう新約聖書、旧約聖書を通じて一貫してはっきりしていることは、この義なるものというのは神の律法を心に保つということであります。
Not just knowing the law of God as information, but doing it.
ただ単に、情報として神の律法を受け入れるのではなくて、その律法を実践するわけであります。
Okay, let's go to Deuteronomy chapter 6, verse 25.
次に、申命記6章の25節を読みたいと思いますが。
It becomes clearer and clearer, right?
もっともっとはっきりしてくると思います。もし我々が命じられた通りに、このすべての命令を我々の神、主の前に守って行うならば、それは我々の義となるであろう。
This is what Moses said.
これモーセが言った言葉ですよ。
He's the one who met Jesus Christ face to face.
イエス様に顔と合わせて会った人物でありました。
He's the one who received, the law of God, and he saw God in his own fingers transcribed, under Two tables of stone.
二枚の石の板をですね、彼が神様から直接いただきました。その時に彼は神様の指でもってこの戒めが書かれるのを実際に目撃したわけですね。
And he gave us a definition of righteousness.
その人物が、義の定義を私たちに教えてくれているわけです。
What is righteousness?
義とは何でしょう
?Keeping and doing God's commandments.
神の律法を、戒めを守り、行うことであります。
Oh, sounds like legalism, isn't it?
律法主義に聞こえますか?
If you say this to Sunday church people,
このようなことをですね、日曜教会の人たちに言ったとしますと、
They'll scream at you.
彼らですね、もうカンカンになって怒ります。
That's legalism.
怒鳴られますよ。
You cannot say that.
律法主義だって言ってですね。
That's why you Seventh-day Adventist people are cult.
だから、あんたたちセブンスアドベンチスト、の人たちは、カルトと呼ばれてるんだと。
We are saved by faith.
私たちは信仰によって救われるんだよ。
Through the grace of God.
神様の恵みを通して。
Let's move on. Okay. Now we have to understand first of all what is sin first. Sin.
まず
concept of sin.
次にですね、罪とは何かっていうことについて理解しなくてはいけません。
Okay.
First John 3:4.
Yes. First John 3:4.
ヨハネ第一の手紙三章の四節をお読みしたいと思います。
Now righteousness is the opposite of sin, right?
まず覚えておきたいのは、義というのは罪の正反対の言葉ですよね。
Righteousness means being righteous.
義とは、まあ、義なるものとなっていることです。
Okay, what is sin then?
では罪とは何でしょう。
Sin is the transgression of the law of God, breaking God's commandment.
罪とは不法である、つまり立法を犯すことであると書かれています。
Okay, let's move on. Let's go to Rome, Romans chapter 3, verse 20.
次にローマ人への手紙3章の20節を見ていきたいんですけれども。
Okay, now, we have established some, definitions of the words here.
ここでいろんな言葉のですね、まあ、定義を、見ていってるわけですけれども。
What is the righteousness?
義とは何ですか?
Righteousness is keeping or doing God's commandments.
神の戒めを守り行うことです。
Now, what is the sin?
罪とは何ですか?
Sin is breaking God's law.
神の律法を破ることです。犯すことです。
At the same time, Apostle Paul said that there's no one who will be able to justify it in the sight of God.
そしてパウロはですね、神の前で義とされる者は誰もいないと言っています。
No one will be justified by the deeds of the law of God.
神の律法を行うことによっては誰も神の前に義とされないと言っています。
Then what is it?
どういうことでしょう
か? In one hand, it says justification. I mean, the righteousness means keeping God's commandments.
ある場所では、義とは神の律法を守ることだと書いています。
And in another hand, the Bible says the sin is breaking God's law.
そして一方では罪とは神の律法を破ることだと言っています。
And the Bible says also that no one can be justified by the deeds or works of the law of God.
そしてまたある場所では律法を行うことによっては誰も神の前に義とされないと言っています。
Then what is it?
どういうことでしょうか?
How can you understand this?
そういったも成功ですね。
This is rather confusing, isn't it?
きちんと理解できるんでしょうか、まとめて。なんかちょっと混乱してきましたか?
It says no one can be justified by the deeds of, or works of the law.
律法を行うことによっては誰も神の前に義とされないとあります。
Okay, let's move on. That's why Bible says in Jeremiah chapter 23 and verse 6.
エレミア23章の6節にこのように書かれています。
The Lord our righteousness.
主は我々の正義という言葉がありますね。
Those who are going to be saved will be called the Lord our righteousness.
救われる者たちはこのように呼ばれるようになるんです。主は我々の正義と。
When you and I go through the pearly gate of New Jerusalem City in heaven,
私たちがですね、救われて天国に行くときにこの真珠の門を通っていくとき、
we are going to be called a new name.
新しい名前で呼ばれるようになるんです。
What is that?
その名前とは
The Lord is our righteousness.
主は我々の正義という名前であります。
When anyone in the universe asks us,
宇宙のですね、誰かが私たちに尋ねたとします。
How can you come here?
どうやってここに来ることができたんだ
How are you be here?
どのようにして来たんですか
And we'll respond this way.
そして次のように答えるでしょう。
The Lord Jehovah is my righteousness.
エホバなる主なる神が私たちの義であります。
Lord means Jehovah.
主というのはエホバのことですね。
Jehovah God Creator is my righteousness.
エホバなる創造主なる神が私の義となられました。
Then no one will be able to stop us.
そうするときに私たちがですね、天国に行くことをとどめおる者はいなくなるわけです。
Jeremiah 33:16.
エレミア書33章の16節ですけれども、
The whole Jerusalem, whole church will be called the Lord our righteousness.
エルサレム全体が主、我らの義と唱えられるとあります。
Individually, we are called the Lord our righteousness.
個人的に私たちは主、我々の正義と呼ばれ、
And God's whole church is going to be called the Lord our righteousness.
神の教会全体もまた主は我々の正義と呼ばれるようになるわけです。
If you have this experience, you'll be there.
このような経験をするならば、私たちはきっと天国に行けるものとなります。
If you do not understand and experience this, you are not going to be there, even though you've been believing the truth for many years.
たとえ真理を信じていたとしても、この経験ができていない人は決して天国に入ることはできません。
This is very serious matter.
ですから本当に深刻なこれは問題なんですね。
Okay, let's go to Romans chapter 3, verse 22-22.
次にローマ3章の20節から22節を見ていきたいんですが、
I wanted to read and understand this.
これを一緒に理解していきたいんです。
Shall we? Yes.
お読みします。なぜなら、律法を行うことによっては、すべての人間は神の前に義とせられないからである。律法によっては、罪の自覚が生じるのみである。しかし今や神の義が律法とは別に、しかも律法と預言者とによって明かしされて表された。 それはイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、すべて信じる人に与えられるものである。そこには何らの差別もない。
Okay. In order to be righteous, we must obey God's commandments.
義なる者とされるためには、神様の戒めに従わなくてはいけません。
But we are not able to keep them.
しかし、それを自分で守る力はないんです。
It is impossible.
不可能なことです。
We only can keep God's commandments through the Spirit of God.
神様の御霊を通してのみ私たちは律法を、戒めを守ることができます。
That's why Jesus Christ was born by the Spirit of God.
です。そのためにイエス様は神の、御霊によって、身ごもったとありますね。イエス様は。そして生まれました。
Jesus had lived in this world by the Spirit of God.
イエス様は神の御霊によってこの地上の生涯を生きられました。
Because Jesus had a fallen human nature as you and I.
私たちと同じ堕落した人間の性質を取られたにもかかわらず、
He had inherited from his ancestors same nature of sin.
そして私たちと同じですね、先祖から、罪の性質を受け継いでいたんです。
Having that sinful nature.That person is impossible to keep God's law perfectly.
そのような、罪の性質を持ったままで完全に神の律法に従うということは不可能なんです。
It is impossible.
不可能です。
And yet still God is asking you and I to keep God's commandments.
それでも神様は、戒めを守りなさいと私たちに求められます。
Then what does he talking about?
どういうことでしょうか?
We will be able to keep God's law throughThe faith in Jesus.
イエス様に対する信仰によって私たちは神の律法を守ることが、戒めを守ることができるようになるんです。
Many Christians and many theologians and pastors interpret that this way.
多くのクリスチャン、神学者、牧師たちはですね、このような解釈をします。
Oh, Jesus Christ lived perfect life for me.
イエス様は私のために完全な生涯を送られた。
He overcame all sins for me.
私のためにイエス様は全ての罪に勝利なさった。
He was perfect.
彼は完全であられました。
He was perfectly righteous.
完全に義なるお方であ
った。 So as long as we accept Jesus Christ as my personal savior,
イエス様を個人的救い主として受け入れる限り、
then his righteousness will be counted as mine.
彼の義が私の義としてみなされるようになる。
as a free gift.
それは無償の賜物であると。
Oh, that is correct in a way.
ある意味でこれは正しい教えですけれども。
But people do not understand what it means to accept Jesus Christ and his righteousness.
しかし、本当の意味でですね、イエス様を個人的救い主として主として受け入れるということの意味を理解していないんです。
It is not only a concept or knowledge.
これは概念知識ではないんです。単なる
Accepting Jesus Christ means Jesus Christ living in us.
イエス様を受け入れるということはイエス・キリストが私たちのうちに生きるということなんです。
Let him become my Lord.
私の主として心の中に生きていただくことです。
Let him control me.
私の心を、私のすべてを支配していただくことです。
Let him become my Savior every moment of my life.
私の生涯の瞬間瞬間、私支配していただく
If you allow Jesus to become your king,
イエス様に私たちの王となっていただくとき、
then what does it mean?
それはどういうことでしょう、どういう意味でしょうか。
That means you became dust, nothing but a dust.
自分自身を塵に伏させるということです。
You threw down your own glory and honor to the dust.
自分自身の栄誉、栄光を全部ですね、塵に伏させるということです。
In full surrender.
完全に屈服するということです。
And you submitted yourself to God.
そして自分自身を神様に捧げるということです。
And you confessed, Lord, I'm not able.
そして神様の前で告白します。私にはできません。
But you are.
あなたはおできになります。
So I give myself as clay unto thee.
ですから私は私自身を土の器としてあなたにお捧げします。
So please come into my heart and mold my character.
どうぞ私の心に入ってきて、私の品性を形作ってください。
And please live your life in me.
そしてあなたの命を私のうちで生かしてください。
And it's, you know, time to time I still sing this simple song.
時々私はですね、単純な歌を歌います。
Into my heart.Into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus, come into my heart today to stay.
今日私の心に入ってとどまってくださいという歌です。
Because he is the only possibility for my salvation.
主なる神様だけが私の救いの可能性なんです。
Oh yes, I have accepted the fact that Jesus died on the cross for me.
確かに私のためにイエス様が十字架にかかってくださったという事実を私は受け入れています。
Not only that, I accept him as my present today savior.
それだけでなく、今現在の私の救い主として私はイエス様を受け入れるんです。
Who helps me and save me from my current situations today.
そうすることによって今日の私の現在の状況をイエス様が助けてくださいます。
So I acceptAs my righteousness.
それゆえに私は私の義としてイエス様を受け入れるんです。
Jesus is the only person who is righteous.
イエス様だけが人間として義なる生涯を全うされた方であります。
We are unrighteous. We are unrighteous.
私たちは不義なるものです。
We cannot make up any righteousness by our own efforts.
自分の努力で義を作り出すことは決してできません。
If you have tried that,
そうする、それを試みるならば、
you're going to fail.
必ず失敗します。
We are talking about impossibility.
それはもう不可能だからです。ではどのようにして義なるものとなるんでしょうか。イエス様に心に入っていただくこと。
When the temptation comes,
誘惑がやってきたとき、
When my ego is erupting,
私のエゴはですね、自我はなくなっていきます。
When my sinful nature is crying out,
その自我が出てきて、罪深い性質がですね、叫びます。
When I feel the temptation from without and within,
そういった状況で外からも中からも誘惑を覚えるわけです。
I accept Jesus my righteousness.
イエス様を私の義として受け入れます。心に入っていただきます。
You know, if you go to Korea,
韓国に行ったらですね、
there's a denomination called Salvation Sect. They call it Salvation Sect.
Salvation Sect.
Which means they tell people that they are saved.Eternally.
Aha. 韓国にはですね、もう自分たちはもう永遠に救われたと称している人たちがいるらしいんですね。
And they say that they don't have to repent.
もう救いが決まってるんだから、もう悔い改めも必要ないと
言います。And they claim that their problem of sins are solved on the cross 2000 years ago.
もう2000年前に私の罪の問題は十字架上で解決されたと言います。
Even for the sins in the future.
もう未来に犯すであろう罪も全部解決済みだと。
They're all dealt with by Jesus Christ on the cross.
もうそういったもの、イエス様はもう十字架で2000年前死なれたがゆえに、もうすべての問題、罪の問題、未来の問題も解決してくださった。
If you keep on praying for repentance,
なのに、悔い改めの祈りをやり続けるならば、
that means unbelief, they say.
これは不信仰だと言うんですね。
We don't have to repent anymore.
もう悔い改める必要はないと。
We are saved eternally.
もう永遠に救われてるんだから。
Sounds interesting, doesn't it?
興味深く聞こえますでしょうか。
They do not understand about righteousness by faith.
彼らは信仰による義を本当の意味で理解していないんです。
By faith, we accept JesusBecome my own power and creator.
信仰によってイエス様を受け入れるということによって、イエス様が私の心の内にですね、創造の力を発揮してくださるんです。
When you see flowers,
花を見るとき、
What do you see?
何が見えますか?
The power of creation.
そこに創造の力を見ることができます。
When you see animals,
動物を見るとき、
What do you see?
何が
The power of creation.
見えますか? 創造の力が
見えるんです。When you feel the pumping of your heart,
心臓のことを感じるときに、
What do you see?
何を見ますか?
You see the power of creation.
そこに創造の力を見ることができるんです。
So we believe power of creation.
すべてにおいて創造の力を信じるということです。
And we express it.
それをまた表明するんですね。
How?
どのようにして?
By keeping the Sabbath day.
安息日を守ることによって。
I believe God had created this world for literally 6 days. 24 hours a day for 6 days.
文字通り1日24時間の6日間でこの天地万物が創造されたと私は心から信じています。
So these worlds are created by His words.
そして、すべてのものがですね、御言葉によって、神様の言葉によって作られました。
There's a power of creation in His word.
神様の言葉、神の言葉には創造の力があるんです。
So when we accept His promise,
ですから私たちが神様の約束を受け入れるとき、
so、when we accept His word,
神様の御言葉を受け入れるとき、
it becomes a working creative power in my heart.
その御言葉が私の心の中で力を発揮します。
If you experience that,
それを経験するならば、
that is everlasting gospel.
それこそが、永遠の福音なわけです。
That's righteousness by faith.
これこそが信仰による義であります。私は神様の力を信じています。
His enabling power.
神のこの可能にさせてくださる力を信じます。
When he breathed into the clay,
神様が、この土の器にですね、息を吹きかけられるときに、
It becomes living soul.
それが生きた魂となりました。
That's righteousness.
これが義であります。
So when we experience that,
それを私たちが経験するときに、
then we can say, Lord is my righteousness.
そしてそのときに主は私の義ということができます。
I don't care how wicked you are.
どれほど皆さんの心がですね、悪に染まっていっても大丈夫です。
How sinful you have been.
どれほど罪深い生涯を送ってきたか。
I don't care what kind of traits or inheritance you have inherited from your ancestors or your parents.
皆さんがですね、親や、先祖からどんなですね、悪の傾向を引き継いできたか。
Some of your, fathers are alcoholic.
そして、ある人たちは家族にですね、親にアルコール、アル中の人を持っているかもしれません。
Maybe some of your mothers were so, had a personality of so easily irritated.
とてもこのヒステリックなですね、性質を持ったお母さんをがおられるかもしれません。
I don't care.
そんなことはどうでもいいんです。
If you, by faith, accept Jesus' righteousness,
皆さんが信仰によってイエス・キリストの義を受け入れるならば、
His word is power.
その御言葉が力となって働きます。
When you accept Jesus into your heart,
イエス様を心に受け入れるとき、心に入っていただくとき、
When you take inThe word of promise.
この約束の御言葉を受けることになります。
It works in your heart.
それが心の内でですね、力を発揮するんです。